市政ニュース 3-1 災害共済給付制度をご利用ください。学校や保育園などで怪我などをした際の手続きが変わります。災害共済給付制度、令和5年度までは学校や保育園などでの怪我などについて新居浜市子ども医療費助成制度をご利用いただいていましたが、令和6年4月診療分より学校や保育園などの管理下での怪我などは独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度をご利用ください。医療費の支払いは子ども医療費助成受給資格証を使用せずに自己負担分を支払い、学校や保育園などを通じて災害共済給付の申請を行ってください。なお、学校や保育園などで怪我をした場合、災害共済給付制度が優先されるため、子ども、ひとり親、受診医療費助成制度は利用しないでください。また、医療費総額が5000円に満たない場合は、災害共済給付の対象外となります。この場合は子育て支援課で申請することで払い戻しができますので、領収書は必ず保管してください。保険が適用された医療費の自己負担分3割プラス付加給付1割イコール災害共済給付4割が日本スポーツ振興センターより給付されます。なお、年齢などの要件については、ホームページをご確認ください。お問い合わせは、子育て支援課、電話 65-1242 までどうぞ。 3-2 マリンパーク新居浜、施設使用料の改定。施設にかかる費用及びサービスの提供にかかる経費の一部は、利用者からの使用料で賄っています。しかし、不足する費用は市税で補填しており、利用しない人にも費用の負担が生じています。そこで、利用する人と利用しない人の公平性を確保するため、使用料及び減免規定の見直しを行います。主な料金改定を紹介します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、令和6年4月1日以降の使用許可より適用します。マリンパーク新居浜料金改定、主なもの。場所、内容、改定後料金の順にお知らせします。研修室、会議室、3時間につき3000円。中研修室、3時間につき3600円。大研修室、洋室、3時間につき7500円。大研修室、和室、3時間につき4500円。宿泊室、1人1泊、小部屋、中学生以下2800円。高校生以上3600円。大部屋、中学生以下2000円。高校生以上2800円。キャンプ場、一張り、日帰り1000円。宿泊2000円。多目的広場、昼間、1時間につき500円。夜間、照明設備使用、1時間につき3200円。なお、料金は税込みです。詳細は、公安課ホームページをご確認ください。施設の利用に関するお問い合わせは、マリンパーク新居浜、電話 46-4100。施設使用料の改定については、新居浜公務局、電話 65-1350。までどうぞ。 3-3 新型コロナワクチン接種。新型コロナワクチンの全額公費による接種は3月31日日曜で終了します。接種を希望する人は 早めの予約接種をお勧めします。ただし、令和5年9月20日以降で1人1回の追加接種です。接種ワクチンの種類、オミクロン株 XBB.1.5 対応ワクチン、予約、電話予約、コールセンター、電話0120-040-439、午前8時30分から午後7時まで、土曜、日曜、祝日可能です。なお、接種券を紛失した人や初回接種を希望する人は、感染症対策室にご連絡ください。4月1日以降について、4月1日以降は、65歳以上の人及び60から64歳で対象となる人には、秋冬に定期接種を実施、それ以外の人は任意接種となる予定です。詳細についてはホームページなどでお知らせします。なお、60から64歳で対象となる人とは、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、または人免疫不全ウイルス、HIV による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人。新型コロナワクチンは、感染症の発症や重症化を予防する効果が確認されていますが、リスクもあります。接種を受けることは強制ではありません。予防接種を受ける際には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で接種を受けるか判断をしてください。お問い合わせは、感染症対策室、電話 65-1522 までどうぞ。
3-4、
ゴミの出し方を見直そう。市内に設置しているゴミステーションにおいて、ゴミが車道に大きくはみ出している状況が見受けられます。交通面や衛生面で問題が生じるため、ゴミの出し方を見直しましょう。ゴミが引き起こす問題。ゴミを無造作に出したり、未分別などを理由に取り残されたゴミを避けて、ゴミを出したりすることで、車道までゴミがはみ出し、痛恨の支障になるとの通報が市へ寄せられています。歩行者や自転車がゴミを避ける必要があり、特に通勤・通学の時間帯では、自動車との接触の危険性が高まります。また、取り除けネットやゴミボックスに収まらなかったゴミが車道へはみ出し、カラスや猫に荒らされ散乱するなど、衛生面でも問題が生じます。問題の解決に向けて、交通面に支障が生じ、事故の危険性が高いゴミステーションは、移設や廃止せざるを得なくなります。移設や廃止を防ぐために、ゴミを無造作に置かず、道の端に沿って並べて出す、取り置きネットやゴミボックスの中にゴミをきちんと入れる、など、ゴミの出し方を工夫し、危険防止策を講じましょう。また、取り残されたゴミは出した人が回収し、分別し直すようお願いします。合わせて適正な分別をお願いします。さらに、ゴミステーションのゴミが溢れないように、捨てるゴミの量を少なくすることが大切です。そのためには、一人一人のゴミの減量が効果的です。ゴミを減らそう。ゴミステーションに排出するゴミを減らすために、ゴミの減量に取り組みましょう。ここでは、普段の生活の中でできるゴミの減量方法を紹介します。生ゴミの水切り。生ゴミの 70-80% は水分とされています。水切りをし、生ゴミの体積を減らしましょう。また、濡らさない、乾燥させることで減量効果が高まります。段ボールコンポスト。段ボールコンポストを用いて、生ゴミを堆肥化できます。1日に約 500g の生ゴミを処理することができ、1年間続けると約 180kg もの生ゴミを処理することができます。段ボールコンポストに必要な機材。 竹パウダーともみ殻の燻炭や段ボールは廃棄物対策課窓口で販売しています。新居浜 3R ネットワーク。新居浜 3R ネットワークとは、資源物などの店頭回収や買取、修理を行う事業所を市が登録、広報し、市民がリユースリサイクルのために何をどこへ持っていけばいいのかを発信する仕組みです。資源になるものを捨てずに店頭回収などを利用しましょう。なお、それぞれの店舗の回収ルールを守って活用してください。回収した資源物は再び資源として活用されます。不要品伝言板。家庭で不要になったものを市のホームページに掲載し、引き取り希望者がいた場合に直接話し合える制度です。また、欲しい物品をホームページなどに掲載し、所有者へ譲渡を呼びかけることも可能です。お問い合わせは、廃棄物対策課、電話 65-1252 までどうぞ。